ひばりクラブの皆さん、こんにちは。武田邦彦です。いや、実はですね、落語会っていうのが、発足しまして、地道な活動をやっておられたんですけど、だんだん花開いてきましてね。それで、今度、落語広場みたいなものも始まるということで、もうわざわざ落語会と言う必要はないんじゃないかと。普通の会として、発足して、成長して、今から、本格的な活動も今までもあるんですが、本格的な活動が連続的に始まりそうなもんですから。まあこれも昔に帰ってひばりクラブの皆さんと。ひばりクラブの中にはできれば、ひばりクラブってこのブログを聞いていただける人ということですので、別段ひばりクラブというクラブがあるわけじゃなくて、まあ任意の我々の心の集まりですね。心の集まりですので、まあひばりクラブの皆さんで行こうかと思うんですが、この量子革命ですね、量子力学というのはこれから非常に大きな我々に力が与えてくれると思うんですね。まあそれは量子コンピューターとか、量子もつれとかいったですね、具体的な通信目的とか、それから計算速度とか、まあそういうものではもちろん科学の進歩ですから、我々の人生とか社会に大きな貢献をしてくれると思うんですけども、それよりかやはり、私なんかが注目しているのは今後の量子、科学の発展としてですね、人間は死んでも死というのはないとかですね、それから、兄弟同士とかそういうのは虫の知らせとかそういうのがあるとかですね、それから動物同士でも助け合ってるとかいうことを単にこう、オカルトだとか、なんかそういうことで話されるんじゃなくてですね、やっぱり科学を基礎としてみんなで穏やかに話すと。とかくスピリチュアル。まあ、スピリチュアルって立派なんですけどね。スピリチュアルに科学根拠がないと、スピリチュアルのことを主張している人を他の人が非難することになるんですね。で、人間は非難なくしたって何にもプラスにならなくてですね。むしろ非難するぐらいだったら、一歩一歩、科学の力とか、そういったもので進歩させていった方が争いがなくなると思うんですね。僕はよく先生、死後の世界ありますかって聞かれると、いや、まだ科学的に明らかになってないから、私答えられませんと言いますし、UFO はありますかって言われても、UFO はあるかどうかまだわかんないんですね。もちろん物質の世界っていうか、独立した物質っていうのはあるんですけど、これはまあ物理的にも定義されてるんですけどね。例えば時計があるとか、時計がそこにありますとかですね、ペットボトルがそこにあるとお茶が入ってますのは、現実にそこに物があるわけですから。それでその物はですね、まあ、1000年も経ったら変わるかもしれないですけども、1時間、2時間、1日、2日ではそこに時計があるし、そこにペットボトルがあるわけですよ。だから、人間の感覚で、そこのところにあるものっていうのはあるんですね。ですから、ペットボトルがある。新幹線が向こうから走ってきたら、そこに飛び込めば跳ねられてしまう。ね。これは、現実のものはものに対してるわけですね。まあ、それが物理学で言えば、まあ無理やりあっさりと言えばアインシュタインまでなんですね。アインシュタインは実際にそこにものがあるっていうのと、それがないっていうのとは違うっていうね。あったりなかったりするっていうのも違うという、まあ実在論っていうか、まあ言葉はちょっと難しいっていうか不適切だと僕は思ってるんですが、まあそういうものが我々には関係するわけですね。ところが、それが量子力学までなりますとね、物はそこにないと。どこにあるかわかんないけど、あるとかですね。それから、もっと、進めばですね、そこに物があるんじゃなくて、そこに仮に遠くの情報が映ったものがあるんであって、実際にはそこに存在しないとかですね。それから、まあ、ブラックホールのような非常に特殊な環境においてはですね、我々の世界での物がある、ない、所有権があるとか、著作権があるとか、そういうレベルの話はもうないんですね。で、これが私が非常にこう、嬉しいというか、評価してるっていうかですね、感心してるのは、それが学問的にしっかり基盤を一個一個使ってここまで来てるっていうことなんですね。で、我々の人間の頭って非常に不完全で、あると思ったりないと思ったりね、それから人がに、あの人が憎らしいと思うとそれがないと言ったり、その自分がお金儲けたいからこうだと言ったりっていう、そういうまあもちろん人間ですから、人間の欲望とか錯覚とかですね、それから知識不足とか、まあそういうことによる、まあ人間同士のいざこざだとか言い合いってのはいっぱいあるんですね。 まあ、僕がよく言うように、テレビに私がよく出てる頃に、UFO なんかないですよって、僕と一緒に出たテレビに出た大学の先生がね、もう罵倒しましたよ、私をね。武田先生は何考えてるんですか？科学では、光よりか速いものはないんですよ。だから、遠くの恒星からね、UFO が来て恒星に帰るって言ったら、片道が10万年かかれば、高速で10万年かかれば、往復で20万年ですよ、と。そんなことで旅をしてくる人がいますか？って言って、まあ僕を罵倒したことがあるんですけどね。しかし、それは光の速度を超えない範囲っていうことなんですね。じゃあ、光の速度はアインシュタインが、この世の中のものは、光の速度は、最高でも高速までだと。だから20万キロ、秒速20万キロまでだと。まあいうふうにしたと。それはどうも真実らしいと。それはそうなんです。しかし、それは物がある場合なんですね。じゃあ、物がない場合なんかないじゃないか、とこう言うんですけど、それがですね、量子力学が生まれるまでの人類の知識だった。人類の知識は常に完全だって、全然完全じゃないんですね。今から1万年後って言ったら全然違う考えだと思うんですね。まあ僕はずっと科学やってきましたから、人間というのはいかに間違った考えでいるか、ね、ということを、まあよく 勉強してというか、僕の体験の中でも感じてるわけですね。だから、今私たちが正しいと思う、いつもすごく正しいって頑張ってる人いますよね。武田は間違ってんだって大きな声で言ってる人いますけども、正しいとか間違ってるかということは、少なくとも科学者であれば、科学的に正しいというところまで来たら、一応それは科学的に正しいですよと、こう言えるっていうことだけなんですね。ですから私なんか、一番今まで疑問に思ってきた量子力学的なこともそうなんですけども、生物学なんかでもですね、生物学でも、我々の学問で理解できない生物の行動とか、生物の生態っていうのは山ほどあるんです。しかし、それが違うとか間違ってるとか言ってるのは、単に我々の科学がそこまでしか進んでないということなんですね。それで、まあ、量子力学、量子革命の勉強するにはですね、一旦自分たちの頭をこう、切り離さなきゃいけないわけですね。非常識なことが多いですから。今までの科学で評価して、これからの科学を理解しようって無理なんですよ。そういうんでね、これが僕はもう非常に人生で残念なのはね、エネルギーのがなくなるとかね、それからリサイクルすると環境が良くなるとか、それからなんか CO2 が増えると、温暖化するとか、こういうのはみんなね、それから添加物を入れると危険になるとかね、それもそうなんですけどね、人工的なものは悪いとかですね、なんかマイクロプラスチックが生物のお腹の中に溜まるとかですね、そういう今までの学問では荒唐無稽なことなんですよ。今の私が言ったことはね。今までの学問では荒唐無稽なんです。しかし、これからの学問では今僕が言ったことのいくらかは本当のことになるかもしれません。しかし、今からの学問は誰も知らないんです。誰も知らないのに石油がなくなるとか、30年で石油なくなる。NHK はそういうふうに思っておられるんですね。しかし NHK がなぜあと石油が30年とか40年でなくなると思っておられるかっていう根拠は、一回も NHK は示したことがないんですよ。みんなが言ってるからとかね、石油会社が言ってるからって、石油会社が言ってるから、あと40年ですか30年ですか言ってもいいけど、その時に NHK はちゃんと国民に、どこそこの会社がこう言ってますと。学問的には石油っていうのはだいたい100年から、100万年までのうちのどれかだというふうに推定されてますと。まあ、そういうふうに言わなきゃいけないんですね。というのは、石油の寿命っていうのは一番短くて100年。一番長くて100万年ぐらいなんですね。で、一番中心は4000年ぐらいと思います。学問的にはね。だから僕が NHK だったらば、皆さんご心配でしょうけども、学問はあと100年から100万年と言っておりまして、私は、学者が言ってることをそのまま伝えればそういうことになります。まあこういうふうに言うべきなんでしょうね。それの一番ひどかったのがリサイクルだったんですね。僕は学者として発言したやつの一番の最初はやっぱりリサイクルだったんですよ。これはなんで僕がリサイクルは全然成立しないと。資源を少なくしたりね、ゴミを少なくしたりするにはリサイクルは何の役にも立ちませんと。こう言ったのはですね、私がまあ学生の頃量子力学やってましたよね。 それからだんだんだんだん僕は統計力学とか熱力学の方に興味が移りまして、まあこれ物理の領域、まあ物理と言ってもいいし、化学、化学と言ってもいいんですけども、そっちの方に興味が移りましてね。それから材料とか原子力とか、まあそういう方向にさらに、技術的には発展していったっていうのが僕なんですね。ですから僕はどうしてもものを考えてると、熱力学とか統計力学とか資源論とか、そういうのになっちゃうんですね。まあそれは自分の興味がそうですから、研究もそうしておりました。で、どう計算してもね、どういう理論展開しても、リサイクルをすると余計に資源を使ったり、余計にゴミが出るということになるんです。現在でももちろんそうです。リサイクルして物が節約できるとかね、そんなことはありません。それは現代の科学が示していることであって、将来もちろん違うかもしれませんよ。だけど将来のことは、現在の人は誰もわからないんです。学問っていうのは現在の最先端の人が、計算したり考えたりしたことが論文に出される。それが支持される、とりあえずですよ。とりあえずそれが支持される社会じゃないと、学問は少なくとも意味がないんですよ。何のためにやってるかわかんないわけですよ。だから、リサイクルというのは環境を悪くするわけです。それ学問的にそうなんです。しょうがないんですよ。それを無理やり自分の得になるからとか、儲かるからとか、補助金がもらえるからとか、それから、そういうとなんかかっこいいからとか、環境に優しい文化人になれるからとか、そんなのは全然科学に関係ないんですね。だから僕みたいな科学者はやっぱりダメですよというしかないんですよ。その他に我々の生きる道はないんですよね。だって我々は国のお金をもらって研究をし、学会発表して評価をしてるわけですから。ですから、それ言ったらいいんですよ。リサイクル今してる人はね。いや、学問的にリサイクルがどうだということは私、興味がありません。ただ私は補助金がもらいたいから、リサイクルがいいよって言ってるだけのことで、私言ってることはついつも合いますよ。武田先生は学問的にリサイクルダメだって言ってるけど、私は学問的にどうって言ってないんですよ。金がもらえるからリサイクルがいいって言ってるんですよってこう言ってくれるとね、お互いの立場ははっきりしますから。あ、そうかと。別にどっちが間違ってるってことないんだ。人はお金がもらえるからリサイクルがいいと思ってる。武田先生は科学的に言って現在の科学では、リサイクルは環境を汚すとこう言ってる。別にそれ全然相反しませんよ。先生。だから僕は、あの当時リサイクルするしないの議論があった時に、盛んにね、公会堂なんかで会議があった時、僕は何つったかって言ったら、学問的にダメですって言ってるだけだ。その人が儲かるからいいっていうのを支持してるとか支持してないとか言ってるわけじゃなかったんですね。だけど僕は今度、この量子革命のところで盛んに量子力学のことを皆さんに説明してるのはですね、羨ましいんですよ、僕は。量子力学が羨ましいんです。量子力学は、量子力学のことを約100年間、ほとんど他の人がわからない状態で一生懸命やってた。それもレベルの高い人たちが、本当に学問的にやってたんです。非常に激しい議論がありました。量子力学の中でね。もう対立と言われるぐらいひどいのがありました。だけども、あくまでも学問なんです。その中で、俺は儲かるから量子力学を支持してるんだなんて人は出てこなかった。なんでかって言ったらね、量子力学の式が難しすぎてですね。それから僕はね、そこは間違ったのは、あれですよ。リサイクルの式もね、ボルツマン出してこなきゃいけないから、難しいっちゃ難しいんですよ。だけど僕はそれを、優しく社会に説明しようと思っちゃった。そこが僕の間違いですよ。優しく社会に説明しようと思ったら、社会の人がその僕の言ってることが理解できるんで、反撃してきたわけですよ。その反撃は全然科学と関係ないんですけども、反撃はできますわね。だから、まあ僕はこの量子力学のことを皆さんにお話しているときに、ああ、残念だな。リサイクルっていうのが、まあこれ、熱力学なんですけどね。熱力学とも言ってるし、物質論つってもいいんですけど、まあそういうレベルで議論ができれば、皆さんが今量子力学をちょっと知ろうと思うことと同じ気持ちで知ることができるだろう。しかし僕がちょっと道を間違えて、世間の人が理解できるようにと思って説明したので、そう、理解できるから反論になっちゃったんですよ。世の中の人は科学を考えてるわけじゃなくて、自分に得になるかどうかを考えて評価しますから。だから、ああ、武田先生言ってるのは俺にはお金にならないなと思うと反対するっていうだけのことなんでね。ちょっと残念だったし、私は今度量子革命を説明するときに、 できるだけそっちにならないようにと思ってるんですね。つまり、心が不幸な人とかね、心理学の中に量子力学を入れていきたいとか思ってる人が、うっかり入ってくるとね、世の中の楽に生きたいとかね、死後の世界があるっていうことで自分は生きていきたいとかいう人が、こう、科学に入ってきますのでね。そうすると、やっぱりリサイクルみたいに変なことになって、結局は皆さんに迷惑かけるようなことになるかなと思って、それを心配しております。